今日の聖書の箇所はクリスマスの後にいつも取り上げているところで、少年イエス様を取り上げて、ちょうど今の時期に来ました。それはとても大事な箇所なので、1年に1回はここで立ち止まって、信仰者としての生活を見つめ直してみるっていうことで、これは大事な箇所じゃないかなと思うんです。特に少年イエス様のことを通して、ここに続く大人の人たちも、こう自分のことを子供の時まで遡って考えてみて、行くことによって、この子供がどういうふうに小さい時から信仰的な教育をなされてきたのかっていうことを見ながら、ここずっと見ると、安心して信仰生活をするため、安心した生活のために、ここは大事な箇所だなと思わされます。よく聖書の箇所を読むと、この迷子になっている我が子を3日間も慌てふためいて探し回っている母親のマリアさんの姿がここにあるわけです。その様子を思い浮かべてみますと、この現代の私たちの姿と重なってきます。今私たちはコロナのこともありますし、これは世の中の人、世界中の人たちが大変なことになってるわけです。各自が気をつけて、本当に蔓延しないように、伝染、感染しないように、気をつけて収束させていかなければならないわけです。しかしこれは本当に神様の憐れみをいただいて、なんとか早く収束させていただきたいなというふうに思います。その他、いろいろな課題を持って、右往左往している、この私たちの姿をこの箇所で見ることができるんですが、それに比べ、少年イエス様は悠々としているわけです。そして、どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？と、イエス様は悠々とそういうふうに言うわけです。ところが、その言葉を聞いた両親は、何のことを言っているのか意味がわからなかった。と、ちゃんと50節に記してます。イエス様、少年イエス様の言葉、どうして私を探したのですか？父の家にいるとは知らなかったのですか？で、この、安心して生活するためにの鍵がここにあるんですね。私が父の家にいるのは当たり前だという、これが安心して生活するための鍵が含まれています。私たちは普通一般にどうしたら安心した生活ができると思っているんでしょうか。お金があったら安心な生活ができるんじゃないかな。世の中金次第と言ってますから、そういうことも考えます。あるいは学歴があったら安心なのか、権力があったら、あるいは財産や肩書きがあったら安心な生活ができる。世の中にしたら、それこの どれか一つあったらっていうふうに思ってるかもしれません。要するに、神様を信じない人は、第一に、まず自分を頼りにして安心していくわけです。で、第二に、今ここに挙げたいろんな事柄、学歴とか権力とか財力とか、そういうふうなことがあったら安心。物を頼ってるわけですね。で、三番目には、人を頼って、安心していくという方法。こういうふうな方法があるんですが。しかし、これは、 本当に、人を頼って、最後には人を頼っていくけども、しかし、その人にも失望してしまった。その時に、人間は本当に弱いものである。その時初めて神様を求めるっていうふうなことが多いんです。そういう人が多いんです。人間は弱いものである。ということがわかるときに、それが大事なことなんですね。しかし社会一般の人は、信仰する人は意志薄弱な、信念のない人とか、そういうふうに思ったりしている人もいます。そうではないわけです。けれども、たとえそんな意志薄弱な、信念のない人であってもいいんです。人間自分はそんなもので、本当に弱いものであるということがわからない限り、全面的に目に見えない神様は絶対頼らないんです。だから、自分自身が本当に弱いものであるというとき、それが分かったときに初めて見えざる神様を求めてきます。今日は一つだけで、この考えさせられる一番大事なことを考えるのに、どうしたらこの、神様を頼っていくか、それが大事なことかということが分かるためには、一つだけ例を挙げたんですが、それは旧約聖書の先ほど読んでいただいたヤモメの話です。で、これは、非常に、この貧しい人なんですね。で、しかし貧しい人は、やり方次第ではものすごい祝福を受けていきます。聖書では、お金に左右されない、本当に安心した生活っていうのはここにあるんだよということをここで教えてるんですね。ここで出てくるのは預言者イリアっていう人が出てきます。この律法の代表者はモーセで、預言者の代表はこの、たくさんいるんですが、エリアなんですね。で、このエリアという人が、当時のアハブ王様に、怖いアハブ王様を逃れて、そして神様に、聞きながら、神様に指示されたシドンのサレプタというところに逃げてきます。で、その山奥で生活するのは大変であります。しかし神様の声は、あなたを一人のヤモメに養わせるという、そういうふうな密言を聞くわけです。ところがそのヤモメっていうのは大変貧しい人だったんですね。エリアはその神の言葉を信じるのか、本当に貧しい人がなんで自分を養ってくれるんだろうかと、普通は思うはずです。しかし、エリアは神の声を聞いて、その通りにしていくんですね。だから案の定、山奥で、サレプタの一人の貧しいヤモメと会います。で、そこで、そのエリアは神様に言われたことを思い出して、器に少し少々の水を持ってきてくださいませんかって言うんですね。そしたら、それだけではなくて、パンも一切れお願いしますって言うんですね。するとヤモメは、やっぱり信仰のある人なんですね、きっと。あなたの神、主は生きておられますって、エリアのことを預言者と見たんですかね。あなたの神、主は生きておられます。私は焼いたパンなどありません。ただ、壺の中に一握りの小麦粉と、亀の中にわずかの油があるだけです。私は日本の焚き木を拾って、そして帰って、私と私の食べ物を作るところです。私たちは、それを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりですって、そんなことを言ったんですね。そしたらイリアは女に言います。恐れてはならない。帰ってあなたの言葉通りにしなさい。その次が大事なんです。だが、まず、それで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。 本当に何も少ししかないものをね、まず自分のところに持ってきなさいっていうのは、まあ、預言者イリアはそのように言ったっていうことは、まず神様のことを優先しなさいっていう意味なんですね。自分のところに持ってきなさいっていうのは、神に使えているエリア。これはエリアというよりも神様のところにまず捧げなさいという意味ですね。それを先に持ってきなさい。その後、あなたとあなたの息子のために作りなさい。だが、まず私のところにそれを持ってきなさいっていうようなことを言ったわけです。これをこの女の人がやるかどうか、今死ぬほどの状態なんですけど、食べないで死ぬほどの状態。それを優先順位をここで言ってます。神様のためにしなさいと。なぜなら、イスラエルの神は主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、壺の油はなくならない。で、ヤモメは言われた通りに、イリアの言葉通りにしました。まず、エリアに、神様に捧げたと。そしたら、ここで、彼女も、イリアも、彼女の家のものも、幾日も、食べ物にこと書かなかった。粒の油は尽きることなく、粉も尽きることがなかった。で、これは何を意味しているかというと、やっぱり安心して生活するためには優先順位があるんですね。自分のことを先にするんじゃなくて、神様のことをまず優先していくという、それがやはり信仰者にはすごく大事になってきます。そうするとこのように、壺の油も尽きず、食べ物にこと からなかったと。それが果たしてできるかどうかということが問われてくるわけです。よく聞く言葉に、高校生が、やっぱり、受験とか、試験とか、そういうことが、一番、やっぱり、勉強のことが一番あるわけですが、そしたら、日曜日に教会学校に来る高校生が、今日は試験勉強しないと、明日大変なんだって、友達はみんな今やってる。けれども私は日曜日越して礼拝に来なきゃいけないんでって言って、でも、教会に来て礼拝守って1時間ですね。そして帰って勉強した方がすごく効果があるという話をしたんですね。やっぱり、神様に捧げる時間を惜しんでいたら、やはり、これは、やっぱり安心した生活ができていかないですね。やっぱり神様に捧げて日曜日礼拝来て、そして、帰って勉強した方がすごい効果があるっていう話をよく教会学校の子供がそういうようなことをよく言うことがあります。だから、まず一つは、大事なことは、まず神様に捧げる時間とかいろんなもの、それを優先するっていうことが、一つの安心した生活。で、それが今日言った、まず父の家にいるのは当たり前とこう繋がってくるわけです。で、今日まずそのところを最初に話しまして、で、その次にイエス様の少年時代の箇所をちょっと見てみたいんです。まずイエス様は赤ちゃんの時から、生まれた時から、やっぱり神様に捧げられていたっていうことがわかります。それが、この今読んだ聖書の箇所の2章22節あたりにあるんですけども、このイエス様の時代は、このイスラエルにおいて初めて生まれる男の子は、主のために性別されるという律法にあるわけです。そして、両親がイエス様を捧げるためにイルサレムの神殿に連れて行きます。生贄を持って連れて行くんですね。そしたらそこにいたシメオンという預言者がイエス様のところに近づいてきまして、すぐ分かったんですね。主が使わずメシアに会うまでは決して死なないというお告げを私は受けています。というふうなことをシメオンが言います。そして今こそこの通り、このしもべがあったので安らかに神様が捧げ、さらしてくださいます。私はこの目であなたの救いを見ました。異邦人を照らす啓示の光ってこういうふうにして、 この赤ちゃんを見てすぐそういうふうに言ったんですね。それで、このシメオンは幼子イエス様を祝福しました。で、その後に、今日のすぐ12歳の少年のことがこう出てくるわけです。ですから、イエス様が生まれた時から、もう、異邦人を照らす啓示の光と言われましたから、異邦人っていうのはイスラエル以外の人たちです。今までは先民イスラエルとしてイスラエル人だけが救いの中に入っているように見えてましたけども、しかしこの時からイスラエルの人以外全世界の救いがここで語られたわけです。今、西暦2022年です。西暦っていうのはイエス様の主の年、イエス様の年なんです。イエス様の生まれた時からのその西暦なんですね。ですから2022年前にこのイエス様が生まれた。その時からこの異邦人が救われる。全世界の救いが語られてきたわけです。その救いというのも、いろんな私たちは病気からの救いとか、いろんなこの世のいろんなことからの救いということがありますが、これは罪からの救いですね。イエス様は罪からの救い主としてこの世に誕生しました。で、今日のところを見ると、シメオンが祝福したのを見ると、教会でも幼児祝福式っていうのがありますし、あるいは幼児の洗礼があります。赤ちゃん幼児洗礼があるわけです。両親の取りなしによって洗礼を受けるんですが、そしてやがてこの子が罪ということが分かって、そしてイエス様の救いが分かったときに信仰告白をします。で、そういうのを見ると、やっぱりこの幼児洗礼というのもすごく大事なことなんだなということが分かります。で、イエス様は12歳になって、2章40節見ると、幼児はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていたと、こういうふうにして書いてある。だから、イエス様だけじゃなくて、今生まれている赤ちゃん、その赤ちゃんたちすべて本当に神様の愛に包まれているんだという、私たちは自分の子供っていうふうにこうして思っちゃったりするけど、神様の子供なんですね。みんなそういうふうにして恵みに包まれているということをここでわかります。そして、このようにユダヤではこのように、子供の赤ちゃんの時から神様に捧げるという、そういうふうなことをあって、そして子供が教育されていくわけです。家庭と社会において両方で宗教的な教育がなされていきます。そして、その教育が何によってなされていくかというと、イスラエルにおいては三大祭りっていうのがあるんですね。杉越の祭りとか、そういうふうな、夏の五旬節の祭りとか、秋の狩り用の祭りとか、三つ有名な祭りがあるんですね。その祭りが中心になって子供の教育がなされていくわけです。特に一番中心なのは杉越の祭りというのが中心です。私は青森県出身で、青森ではねぶた祭りというのがあるんです。夏の8月3日から7日まで。これはすごいんですね。市役所も公のそういうふうな機関が、警察とかいろんな、そういうのがみんな、中心になって大きな、組合が、その、祭りの時に、ねぶた祭りっていう、見たことあると思うんですが、そういう祭りを大きくやるわけです。で、そのねぶた祭りを中心に、本当に、青森は動いていくんですね。だから、やっぱり中心になる、そういうふうなものがあるんですね。このイスラエルの祭りも、その杉越の祭りが中心になって、その教育がなされているんですね。で、これは何かというと、出エジプトを記念する祭りで、で、父親がこの祭りはどういう祭りであったか、奴隷の時代、エジプトの奴隷の時代、 があって、それからこの救われたその話を一生懸命子供たちに教えていくわけです。で、あるいは狩魚の祭りとか、秋の収穫のね、狩魚の祭りとか、そういうような祭りが3つあって、それを中心に、動いていくわけですね。そして、子供が、いよいよ、5歳になると、聖書を、教科書のように、旧約聖書ですね、旧約聖書を教科書のように、読み書きをするように、そういうふうにして、教えていく、そういうふうな宗教教育がされていくわけです。そして、特に、この、見てみると、41節のところを今日読んだんですが、両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに旅をした。そして、42節で、イエス様が12歳になった時にも、両親は祭りの慣習に従って、登っていった。この時迷子になっているわけです。だから巡礼者がいっぱいいたわけですね。その中にあって迷子になった。今、日本では20歳の1月15日が成人式です。来年からは18歳の人が成人式を迎えることになります。ユダヤにおいては成人式は13歳なんですね。で、この年から立法のあらゆる義務を果たすことが求められます。そして年に3回エルサレムに登って、行くという。しかし、これは、年に1回、杉越の祭りだけでも良いとこう言われているということなんですね。女性はその義務はないわけなんですね。これはちょっとやっぱり日本の昔と似てるようなことがあるんですね。で、まあこういうふうな中で、やはり教育されていくわけです。私たちは、この慣習に従ったものとなって、新約聖時代では、慣習に従うというのはすごく大事なことなんですが、私たちでは、やっぱり新約時代はクリスマスっていうのが入ってくるんですかね。クリスマスのクリスっていうのは、イエス・キリストのことを表しています。マスというのは祭りなんですね。だからキリスト祭りっていうふうな意味があるんですが、これはもう終わりましたから、今度はイースターがあります。で、そういうふうなことを本当に大事にしながら、どういう意味があるのかっていう、イースターなんかイエス様の復活ですから、クリスマスよりも、クリスマスも大事だけども、イースターの方がすごく大事っていうこともあるんですが、これはあまり浸透してないんですが、でもやっぱりイースターを大事にしながら、これからやっぱり皆さんに案内していかなきゃいけないなと思います。それで、信仰のこの成長っていうのは、自動的に起こるのではなくて、何もしないで起こるのでもないし、やっぱり訓練する必要がある。これが慣習ということになるんですね。で、今、礼拝は日曜日に行って、これも慣習に入ると思うんですね。慣習に従って。祈祷会は水曜日です。で、これを、私たちは大事にしながら、信仰生活を、やっぱり積み重ねていってるわけです。毎日朝起きて、顔洗ったり、寝る前にお風呂に入ったり、それも習慣化されて、いますから、これが抜けると気持ちが悪いわけで、信仰生活もこれに似てますね。やっぱり慣習に従う、習慣的にしっかりと休まないでやっていくという生活、それが安心した生活ができる一つの鍵にもなってきます。詩編の中に、あなたの家に住み、常にあなたを賛美、褒めたたえるものは幸いですっていう言葉があるんですね。で、これ特に詩編の84編の4はね、この幸いっていうのは、この世の人たちが、神の家に住んで、あなたの家に住んで、常にあなたを褒めたたえる人は幸いだという、この世の人が考える幸いとは違って、これは、ここに使っている幸いは偶発的な出来事が 起きたこと、起きた時でもそれに左右されない幸い。聖書はそういうふうなことを時々語ってるんです。幸いというのは普通、いいことが幸いというのは普通に思うんですが、しかし、偶発的な出来事がたとえ起きたとしても、それに左右されない幸いを語る。ここで使っている幸いという言葉はそうみたいなんですね。突然死んでしまった。本当に予想もつかないときに突然死んでしまった。偶発的なことが起きる。しかし幸いというふうな聖書はそういうようなことを語っていくんですね。たとえお金を失ったときでも、たとえ健康を失ったときでも、微動だにしない幸福。それを聖書は語っていくわけです。神様を信じる者の心に与えられる祝福ですね。それは毎日いつも神の家に住んで神様と交わっている時に与えられる安心なんですね。で、これは毎日教会に来てそういうふうにするという意味ではないんです。いつどこにいても毎日聖書を開いて静かに神様と交わるというそういうふうな時に与えられるその幸いであり安心なんですね。それが慣習化されていくと、なお、しっかりと自分のものになっていきます。そうすると、第一に、それをやってると、神様と交わっていると、それは、はっきり言って、積み重ねていくと、神様の愛が分かってくるんですね。神様の愛が分かってきて、それが確信になってきます。そして次に、第二に、この、イエス様の贖いの恵み、罪許されていることの確信をいただくことができます。そしてさらには、第三番目には、自分の心に聖霊様が宿ってくださっていて、そして、いろんな誘惑に打ち勝つ、力が与えられていきます。私たちは、信仰者は毎日、やはり、いろんなことの戦い、いろんな悪魔の誘惑、いろんなことがありますが、それに打ち勝つ力がないと、やっぱり毎日生活できないから、そこに打ち勝つ力、聖霊の導きによって与えられるわけですね。で、今日のところで、三つの言葉を、最後に伏してあげながら、行きたいんですが、まず、イエス様が、見つからなくなって、迷子になって、お母さんは非常に不安になって、探し続けるわけですね。道のりを35キロくらい逆戻りして、3日間ですからね、探しながら引き返すわけですね。だから本当にお母さんはもうヘトヘトに疲れちゃってるわけです。ところが、イエス様は何してたかというと、神殿の中で、真ん中に、神殿の真ん中に座って、学者たちの真ん中に座って、話を聞いたり、質問したりしてるんですね。で、聞いてる人たちはみんな、この受け答えに驚いてるわけです。その時に、やはり、少年イエス様が、の姿、ここで何を教えてるかというと、この、教わる者の姿勢をここで見ることができるわけです。何よりも神様の言葉に耳を傾けている、その真剣な姿。それを、教えてるんですね。やっぱり、これがイエス様の教わっている姿勢を私たちは見ることが大事なんです。それで、これは、今、ルカ福音書を聖書日課で読んでるんですが、ふと思わされました。ルカの8章8節、これはいつの聖書日課か、1月の14日の聖書日課ですね。ここに種の話が出てきます。他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだっていう話が出てくるんです。で、ここで、種っていうのは神の言葉なんですが、問題にされているのは、良い地に落ちなければならないんですね。 夜市に、種は問題じゃないです。神の言葉ですから、夜市に落ちないと実が結ばないわけです。夜市に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して、実を結ぶ人たちのことであるって出てきたんで、ドキッとしたんですね。なんだか初めて見たような感じでした。イエス様の教わる姿勢を私たちは、ここで見ましたが、しっかりと、姿勢を正して、そして、その立法学者たちに質問してるんでしょうね。で、それを見ながら、ここで重なってきたんですね。良い土地に落ちた種は、100倍の実を結ぶと。その良い土地っていうのは、良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たち。良い心で御言葉を聞かなきゃいけないですね。心がひねくれていたり、あるいはいろんな人のことをぐじょぐじょ悪く思ったり、悪い心というのはいろんなことが考えられます。そういう心で御言葉を聞いたとしても、それは実を結ぶことができないというふうなことをここで言っているわけです。良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人です。これがイエス様がここで姿勢を正して聞いてる。それとこう重なってきたわけです。少年イエス様の教わる姿がここに現れています。12歳になってイエス様が神様の掟に対して責任を持っていく、そういうふうな12歳だったわけです。自立するということですね。普通自立するというのは親の手から離れることによって、親をそれも認めます。しかし、お母さんはここで、離れることができない、子離れできない状態でここでいるんですね。そして、なぜ私を探したのですか？ご覧なさい。お父さんも私も心配して探しています。そうすると、この、イエス様は父の家にいるのは当たり前ってこういうふうなこと。これは、はっきりと、イエス様の使命をここで、イエス様を表したということが言えると思うんです。今までは、そういうふうなことはなかったんですが、しかしここではっきりと、父の家にいるということを言いました。父の家っていうのは一体、どういうふうなところでしょうか。この、私たちにも二つの家があります。一つは生活する家です。もう一つは、少年イエス様の言われている父なる神の家なんです。私たちもこの父なる神の家に住んでいるのに、不安な生活をしていることがあります。で、これは、やはり大事なことなんですね。父の家にいる。父の家っていうのは私たちにとっても、この教会のことを言うわけですが、しかし、今こうして礼拝している場所は、教会堂です。私たちの言う教会っていうのは、イエス様を信じている信仰者の群れのことを言ってるんですね。それを教会と言うんです。例えば今、地震が起きて、この教会堂が壊れてしまったとします。教会がなくなってしまったんでしょうか？そうでなくて、教会堂はなくなったとしても、イエス様を信じる群れがここにいるということです。父の家っていうのはそういう教会、そこが存在しているということです。基本的には、日曜日にこうして来て、聖餐式が行われて、共に礼拝を捧げている。それが父の家なんですね。ですから、イエス様を信じる群れが、教会であるという信じる群れのことを信仰共同体ともこういうわけですが、で、ここでは兄弟姉妹の交わりがなされる大事なところです。イエス様は御言葉を教わる姿勢をここで示しました。少年イエス様が学者たちと共に交わりを持って成長していったように、私たちも兄弟姉妹との交わりを大事にしながら、この父の家にいるのは当たり前っていうキリストの体なる教会にしっかりとつながっていきたいと思うわけです。これがまず第一の安心です。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいると いますから、もし病気になったり、あるいは年を取って教会に来れなくなったとしても、それは当たり前のことで、遠慮しないで兄弟姉妹との訪問を受けて、そして交わりをして牧師の病床生産を受けることによって、それが教会堂に来れなくても、その場所が父の家にいるのは当たり前ということになるわけです。だから安心してほしいと思います。私たちの不安は、やがて教会に来れなくなるという不安があるわけです。それは当然のことですが、しかし安心して、それは兄弟姉妹との交わり、そしてそのところで生産がなされていくという、そういうことがやっぱり一番大事なことじゃないかと思うんですね。そして死の問題は、年取って死ぬということ、あるいは病気によって死ぬということもあります。寿命は縮めることも伸ばすことも人間の力でできないわけです。しかしここに安心できる聖句が一つあります。それがクリスマスの時によく用いられるヨハネの 3-16 の言葉です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得ることができる。そして私たち本来ならば罪人のために裁かれなければならないわけですが、しかしイエス様が私どもの罪の身代わりとなって十字架にかかって、その恵みによってイエス様を信じる者が罪を許されて永遠の命を与えられている。まず自分の罪が許されているということに安心していいわけです。それも聖書日課の1月13日の聖書日課に、罪深い女を許す、そういうような聖書の箇所があります。香油を塗った話が出てきます。でその女の人が、あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいっていうイエス様の言葉があるんですね。やっぱり私たちの安心はこの罪許されたっていう、その安心ですね。そのことが本当に大事です。今これで終わりますが、今大事な、やっぱり安心した生活をするためには、大事な御言葉を3つ述べました。2人または3人私の名によって集まるところには必ず私もいる。ヨハネ 3-16、 神はその一人子を、お与えになったほどによう愛された。それからもう一つが、あなたの罪が許された、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと、この7章のルカの7章48節ですね。それが今いろいろちょっと整理ができないような感じで言ってしまったんですが、しかしやっぱり安心した生活するっていうのは、こういうふうな今いろいろ語ったことの一つでも二つでも自分のものにしていただきたいと思います。これで終わりますが、で最後にイエス様は本当に私たちと同じような生活をされたっていうことが最後の締めくくりのところに出てくるんですね。ナザレに帰って両親に仕えてお暮らしになった。私たちも、ここから社会に使わされていきます。そういう時に本当に使わされたところどころで、やっぱり祈りながら、主の証人として新しい年も励んでいけたらなと思います。お祈りします。父なる神様、皆を賛美します。新しい年。私たちは世の中が今コロナやいろんなことで大変なことがありますけれども、しかし私たちは信仰あるものとして同じような生活をするのではなくて、本当にあなたの御言葉に固く立って、素晴らしい生活をすることができることを今日は御言葉を通して教えられました。御言葉に確信を持って、本当にあなたにより頼んで、これからの日々を歩んでいくことができるように、一人一人をあなたが強めてくださいますようにお願いします。一人でも多くの人たちに あなたを証しして歩んでいくことができるようにどうぞお導きください。また、今日ここに初めての方やいろいろな方がおられると思います。どうか神様、そのお一人お一人の上にあなたが豊かに臨んでくださいますようにお願いします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。